世界を生きるようになって、あっという間に1年半、もしかしたらもう少しで2年近くが経つかもしれません。その中で私たちは、さまざまな苦難、そして諦めざるを得ない状況の中を生きてきました。とはいえ、そのような中で、私は良かったなと思えることもいくつかあります。皆さん少し目を閉じて、外からどんな音が聞こえてくるか、少し耳を澄ませてみてください。いかがでしょうか。今耳を澄ませて、ここにいる私たち一人一人の耳にはどんな音が届いたでしょうか。私には一人か二人、三人ぐらいの学生が会話をするバイバイという声が聞こえました。それを聞きながら、あれ礼拝やってるので帰っちゃうのと思いながらも、その後に笑い声が聞こえました。実はコロナになってから、聖堂は常に祈りが捧げられるときには窓が開けられています。すると平日は必ず、今私たちが聞いたような学生の声や笑い声が聞こえてきます。私は祈りを捧げながら、その声を聞きながら、ああ今日も流浄に集い学生たちは楽しい素敵な時間を過ごしているんだ、そのように本当に嬉しい気持ちになります。自分が祈りを捧げているこの場所のすぐ近くで、今も聞こえているように楽しく会話をし、笑い合い、本当にかけがえのない時間を過ごしている学生たちがいる。それが本当に嬉しく、また心地よく感じます。これが窓を閉め切っていたら、もしかしたら聞こえなかったかもしれません。さまざまな苦難のコロナという現実の中で、これはこの場所に訪れるすべての人々にもたらされた一つの恵みかもしれません。それが本当に心地よく嬉しく思います。とはいえ、その笑い声を聞きながら、私は忘れてはならない、そして聞き逃してはならない、もう一つの違った種類の声があるということも気づかなければいけないと思いました。笑い声や外から聞こえてくる楽しい会話とは違う、もう一つの声です。4月の初めに、私は礼拝オリエンテーションでほぼ全員の学生の前でクラスごとにお話をさせていただきました。その中で、今でも心に残っている、気になっている学生たちの姿が、やはりそれぞれのクラスにそれぞれいました。真剣な眼差しで私の話を聞いてくれる人、目を輝かして友人たちと一緒に時間を過ごしている学生たちの姿もありますが、その中で私が今でも気になっているのは、一人で席に座って誰とも会話をせずに、ただじーっと私の話が始まるのを待っている学生、話が始まってもなんとなく活力がないような、気もそぞろでただ淡々とそこにいる学生、私はそれらの学生たちの姿を見て、 友情は楽しいのかな、友達できたのかな、何か悩みがあるのかな、そのように本当に心配になりました。友情は小さな学校です。そこでの人間関係は他の学校よりも濃く、その人間関係がうまくいけば、親友ができれば本当に居心地のいい場所かもしれません。でも、すべての学生がそのように人間関係を作るのが上手であるとは限りません。なかなか友達ができない、話しかけることも溶け込むこともできない、そんな中でこの小さな人間関係の濃い学校の中で一人時間を過ごす、もしかしたらそういう時間を過ごしている学生がいるのかもしれない。そしてもしかしたら今私が気になっている学生かもしれない。今でもその学生たちの姿が目に焼き付いていて、その学生たちのために祈りをするということが私の一つの新しい仕事になりました。そう思うと、その学生たちは決して今ここにいる私たちの耳に届くような声は上げません。決して私たちの声と心とそして思いには届かない、その声を心の中で必死に上げているのかもしれません。私たちの耳には届かないけれど、今もしかしたら一人ぼっちで学びの場にいる学生がいるかもしれない。そんな学生に私は今日の聖書の御言葉を捧げて、私はこの場所であなたの声を聞けるように、あなたがこの学院で輝けるように祈っている、私はあなたのために祈っている、そして留情に集うすべての先生や職員の方たちはあなたのために働いている、だから一人じゃない、少しだけ勇気を振り絞って誰かに話しかけてみて、誰かから話しかけられるのを待つのではなく、少しだけ神様の後押しの中で、苦しいなら苦しい、寂しいなら寂しい、そう誰かに打ち明けてほしい。打ち明けられないならば、この場所で誰かが祈っていることを心に留めてほしい、そう思います。彼らの寂しい声、苦しい声はこの場所には聞くことはできません。届きません。でも私たちがそういう思いを持っていれば、心には必ず届くはずです。この場所にいて聞こえる笑い声、会話だけではなく、学生の姿を見ることによって、私たちの心に届く学生一人一人の思いに、私たちがしっかりと愛と祈りを持って支え導いていく、そのような関わりを学生一人一人とできればと心から思います。